現代俳句、世界の切り取り方。
キーワード、女系詩、季語、含意。
俳句は、世界で一番短い詩として知られている。なぜ短いのか。その理由は、俳句が自然を歌う詩、女系詩であることと関係がある。西洋の詩には、叙事詩と叙情詩がある。人の成し遂げたことを語る叙事詩も、感情や思考を歌う叙情詩も、短い言葉では語り尽くせない。多くの言葉を紡ぎながら感動を織りなしていく。それに対して、俳句は自然を歌う叙景詩である。叙景といっても、眼前の様子を詳しく描写する必要はない。秋になり、山の木々が赤や黄色の木の葉に彩られていく様子を眺めているとき、眼前の情景やそこから浮かぶ様々な思いを表すのに必要な言葉は秋の山だけである。その一言だけで高い空、澄んだ空気、華やかに色づいていく木々などの様子が目に浮かび、心を誘われる気持ちや遠い記憶に惹かれるような懐かしさが込み上げてくる。そんな含意を持った言葉が季語である。季語は、和歌、連歌、俳諧、俳句といった日本文学の流れの中で、豊かな含意を育まれてきた。作品世界を共有し共感してきた人々の共同体的な記憶が、言葉の含意を支えている。ものの感じ方は人によって異なるものではあるが、多くの人々が共有できる感覚、共感できる感情も数多くある。単なる単語ではなく、多くの作品世界をまとった言葉、自然の移り変わりの中の生活の実感を表現することのできる言葉、それが季語なのである。短い詩の中に季語が使われることによって、時、場所、情景、感情はすでに示されている。わざわざ嬉しい、悲しいといった言葉を使う必要はない。むしろそんな言葉を使わずに感情を伝えることができる作品が良い句である。そして、添えられる言葉によって、季語の提示する世界はさらに鮮やかになる。それが俳句の一つの型である。季語の選択と言葉の取り合わせによって、俳句は短いながらも奥行きと広がりを持つ詩として成り立つことができる。具体例を見ていこう。秋の山の代わりに、初もみじやもみじ、山よそおうなどの季語を選べば、情景や感情は違ったものになる。秋の山ではなく山よそおうとすれば、しみじみとした懐かしさよりも華やかさが際立つ。また、単なるもみじではなく、夕もみじという季語ではどうだろう。赤い夕日に照らされたもみじは、一層赤く、どこか神秘的だ。一面の赤。どこまでも深い赤は、心の奥に秘めた感情を揺り動かす力がある。夕闇が近づいてくれば、より一層おどろおどろしい雰囲気にもなるだろう。この木のぼらば、鬼女となるべし夕もみじ、三橋鷹女。どこまでも赤い景色の中に立ち尽くすとき、女は心の中の暗い情念の炎に気づく。能もみじ狩りで、前しての美女が後してでは鬼女となって現れるように、大樹を見上げる女にも変身の衝動が訪れるのだ。授業でこの句を扱った時、ポーランドの留学生はこう言った。夕暮れの赤のイメージから呼び起こされる感情は同じです。共感できます。赤い歯は怒りを表していて、ヨーロッパでは女は魔女になります。これは文学史的な背景知識や日本という文化背景を持たなくとも、鮮烈なイメージは共有が可能だという例である。目に浮かぶ景色は心の在り方を代弁してくれる。勇気こそ地の塩なれや梅真っ白、中村草太夫。梅の花には白梅と紅梅とがある。まだ寒さが厳しいうちに咲き、清冽な香りを放つのが白梅である。地の塩とは聖書の言葉であり、 人間の中の人間、人の世を腐敗から救う象徴とされる。歓喜の中の凛とした白梅は、まさに世の腐敗に立ち向かう勇気の象徴にふさわしい。白は潮の色でもあり、汚れのない潔癖さの色である。梅真っ白という語句は、目に見えない勇気のあり方を、視覚や触覚、嗅覚とともに印象的に示してくれている。16歳は次元爆弾花曇り。大高翔。16歳の高校生が作った句である。俳句で花といえば桜のことを指す。花曇りという季語は、せっかく桜が美しく咲いているのに、どんよりと曇りがちな天候であることを示す。思春期とはまさに若さの花咲く季節でありながら、悩み多き時期である。この季語と作者の状態は見事に重なり合っている。やり場のない怒りを抱いた心のありさまを、いつか爆発することを定められた次元爆弾に例えたとき、作者は心が軽くなったという。得体の知れない不安や憤りに名前がついたとき、ふと自分を客観的に見ることができ、悩みを流し去ることができたのだそうだ。俳句を作ることには、そうした癒しの効果もある。多くの言葉で説明するよりも、たった一言、ふさわしい言葉を見つけることの方が救いになる。俳句の短さには、そうした魅力もあるのだろう。ここで紹介した、もみじや梅、桜などの植物だけでなく、季語には、天候や行事、動物、食べ物などもある。昔からある季語に加えて、冷房や五月病、花粉症など、近現代になってから新しく加わった季語もある。人々が共感し共有できる世界の切り取り方が、俳句の季語となって用いられるのである。古い時代の俳句には、変わらない人間の感情や営みが、近現代の俳句には、今を生きる人々の生活感が歌われている。
菅永理恵。